V トークラジオ第47回スタートでーす。
クリスマスも無事終わり、サンタさんから皆さんはどんなプレゼントをもらいましたか？これでね、今年もいよいよ終わりということで、今年は寒暖の差が激しくって体調を崩しやすいこの時期ですが、皆さんはどうなさってますか？ウイルス性胃腸炎なんかも流行っていますんでね、ぜひ体内の環境をしっかり整えておきたいもんですけども、最近コンビニやドラッグストアなんかでは、体内の免疫力を高めたり腸内環境の改善に効果的な乳酸菌を手軽に摂取できるお菓子ね、しかも乳酸菌が入っているというようなお菓子がよく売っているんですが、ちょっとここでいくつか気になったのを紹介したいと思います。まず一つ目ですが、スイートデイズ乳酸菌ショコラというチョコレート、これねロッテから売ってるんですけども、ちょっとね一口サイズの小さいやつですけどもね、乳酸菌ショコラっていうのはまさに乳酸菌を生きた状態のまま腸まで届けることができるチョコレートということです。乳酸菌っていうとね、熱や胃酸に弱いんでどうなのかななんて思いますけど、それをチョコレートでコーティングすることで腸まで届きやすくしてるっていうのが特徴らしいんですけども、これ一口サイズでね、しかも小分けになってるんで、私これ結構気に入っています。で、もう一つは、体を守るために選び抜かれたシールド乳酸菌やビタミン C を配合した食べるマスク、シールド乳酸菌タブレットですね。これよくドラッグストアで売ってるんですよね。赤いやつで。食べるマスクなんて大きく書いてあるもんですからね、赤字に白字でね、非常に目立つんですけど、まだこちらの方食べてませんけどね、タブレット上を1日3粒食べるらしいんですけども、この3粒で100億個もの乳酸菌が含まれてて、1日の必要量がそれだけで補えるそうです。うがいや手洗いのように毎日の習慣に食べるマスクっていうのを加えるっていうのもいいのかもしれませんね。で、3つ目、4種のバランス乳酸菌。こちらね、1粒に4種の乳酸菌とそれをサポートするオリゴ糖や食物繊維が入ったココアキャンディーだそうです。チョコレートのほろ苦さと優しいココアの甘さが同時に楽しめる点も人気があるそうですよ。こういうお菓子でね、乳酸菌が入っているようなのを仕事の合間、気分転換にね、甘いものをこう取りつつ、体に嬉しいっていうのも、この時期、いいのかもしれません。あともう一歩で、お正月、年末の忙しいところをね、なんとか乗り切って、楽しいお正月を迎えたいものです。この番組は、大型バイクに乗っていても、いつまでもビギナーライダーである私、黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど、少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、今回の放送は2016年はこんな年だったぞ。まあね、いよいよ2016年もあと1週間を切りましたね。こんな年だった、あんな年だったという振り返りをしたいなと思っております。2016年皆さんにとってはどんな年だったでしょうか。先日ね、2016年に何があったなんて順番を並べているのをちょっと番組の方で見ましたね。小池都知事が受かったのもね、オリンピックがあったのもいつだったっけなんていう話をちょっとしてたんですけど、 私もね、池袋の駅で小池都知事がね、演説をしていたんですよ。でそれを見ていた頭があってね、あれは秋だったから小池都知事って受かったのは秋だったなーなんて思ったら、実は小池都知事が受かったのは春だったというのがね、じゃああれは何だったんだなと思ったら、若狭さんのね、補欠選挙の方の応援だったというのを気づいたという、ああ人間の記憶って曖昧なんだななんてふとその時思ってしまったんですけども、皆さんにとっては本当にこの2016年はどんな年だったでしょうか。ちょっとね月ごとにね、振り返ってみたいなと思っておりますが、でまずね1月、今年の1月どうしちゃったかななんて思いましたところね、そうあの悪夢の立ちこけのあった時ですね、1月ね、1月あれは3日だったでしょうかね、一人で、走り止めに行きましてね、笠森観音がね朝からやってると思って行ったのに、なんとお参りできる時間がね8時過ぎ、あ9時過ぎか、なんかね遅くって、まあ、しょうがないなっていうことで豊島屋でねお弁当を食べて、さあ帰ろうかなと思って国道に出た瞬間のズルズルズルというあの悲劇ですよね。本当にアルバーショックでしたね。しかもお財布もね正月早々ということで痛かったです。まあ来年はねそういうことのないように一つ十分注意してね走り止めに行きたいと思いますけども、さてじゃあ今度は2月はね何やりましたかっていうと、サイボクハムね、サイボクハムデビューしましたね。サイボクハム埼玉畜産、あれなんだっけ、違う、埼玉種畜牧場だね、種の家畜の畜の牧場でしたね。そこへ行って、美味しいね、豚肉を食べてきて、お風呂にゆっくり入ったっていうのもこの2月でございましたね。ついこの間も行ったんですけども、改めてねお風呂とあのお肉美味しいな、うん、特にねあそこのウインナー、これいろいろね種類があるんですよ。これあんまり紹介してなかったかもしれないですけど、この間冬行ったらね柚子入りのウインナーでございました。ついで言うとこの間は実は車でね行きましてね、ナビを入れていったんですけども、ナビを入れるとですね有料道路の橋があるんですね。その橋をね進められるんで、おかげでえらい遠回りをしたという、皆さんナビを入れる時には一つ十分気をつけていただきたいなと思いますが、でその後2月はねどんな話をしたかというと、三大車窓についてということでね、電車から見る三大車窓ということで、これね、まあバイク系としてはちょっと違ったんですけども、でもこれでね、北海道改めて行きたいなと思いましたし、長野のおバス停、このねおバス停から見るのもいいなというのをつくづく思いましたよね。で3月はやっぱりモーターサイクルショーでしょうね。東京モーターサイクルショーの方行かさせていただきました。いろいろなねバイクがあって楽しかったな。また3月は来るのが楽しみですが、今度はねどうも日程的に金曜日しか行けそうもないっていうのがすでに手帳を見てると分かっているんでね、ちょっと金曜日に、午後からね攻めたいと思っておりますが、あと新東名、そう新東名も行きましたね。この時は寒かったんだっけな、岡崎のねサービスエリアで入り口と出口が分かんなくなっちゃって、バイクどこ止めたんだっけなってふと迷子になったようなところですがね、あと風、そう新東名のね新規開通区間の風が強いというのがね改めて思いました。でこの間ちょっとですね、水曜どうでしょうの再放送を見てましてね、試験に出る日本史ですか、あれで織田信長の話をやっててね、あここがそうかとかね、あと三方ヶ原の戦いだとかね、いろいろ見てて、もう一回行きたいな、今度はねちょっと下を攻めてみたいなとふと思いましたけども、で今度は4月はね、奥多摩のねあの大名そばを、そう大名そばを食べに行こうと思って行って行ったんだけどお店が閉まってたと。でね、また土地勘がここで狂っててハッピードリンクショップを見たななんていうのがありましたけども、あれ以来そうだ柳沢峠行ってないような気がしますね。そう、まあ今はねまた凍結とかしてるんであれでしょうけども、少し暖かくなりましたら柳沢峠、この間モトライズでそういえばやってましたね柳沢峠、あのスケートのね岡崎智美さんがバイクに乗って行って柳沢峠行ってましたよね。あそこ おしるこ食べてたんでしたっけ、あそうそうだ美味しそうだなーなんて思ったんですよね。あとなんだっけリニアの見える丘、あそこもなんかおすすめしてましたよね。ちょっと柳沢峠を含めてリニアを見える峠 見える丘が、あそこもちょっとね攻めたいなと。来年の春が楽しみですな、これは。はい。で、あと Z250SL にも乗りましたね。Z250SL パッと見てね、125かなと思ったら250でということでね、あのサイズ初めて乗って、あ、こんなに面白いんだなと思いましたよね。でも結局買ってないっていうのは、まあ宝くじが当たるまではダメでしょうけどなんかいつも宝くじは頼りにしてますけどね、うん、まあしょうがない。5月はね、何かあったかなと思いましたら、矢櫃峠に行きましたよね。ついに、あの、憧れの矢櫃峠ですね。ちょっとね、ここでお名前を出していいのかちょっとわからないんですけども。まあ、あの方とね、ラーメン通を初めてやりまして、ラーメンって、あ、こうやって食べると美味しいんだなぁ、なんていうこともわかりましたけども。あと、丹沢アンパンも食べた。そうだそうだ、なんか食べることばっかり言ってるな。でもね、矢櫃峠、あれからちょっと行ってないんですけども。なんか今日ツイッターの方で見てるとね、女性2人でなんかヤビツをセローで攻めてみたいなんていうのが出てましたけど、楽しかったんでしょうね、うん、こっちはね、こっちはというと変ですけども、東京はですね、午前中ずっと曇ってまして、太陽が出てきたのがお昼過ぎだったもんですから、ちょっとね、乗るわけにはいかなかったっていうのはちょっと残念だったんですけども、ヤビツ峠いいですよね。また行きたいな。夜の、ね、夜景が綺麗なんで、夜も行ってみたいなと思いますが、夜なんか行ったらアベックがいて、邪魔なんでしょうね。アベックカップル、今どっちで言ってるんでしょうかね。アベックって言葉そもそも今使ってないのかで、そうやって思うと年が分かっちゃいますけど、やっぱりカップルって言った方がいいんですかね。アベックってつい言っちゃいましたけども。あと5月はハーレーの、そうそう、試乗会に行ってハーレー三昧をしてきましたよね。まあ思えばね、ハーレーあんだけ乗れたのもあの日が最初で最後なのかなというような気がしますけども、ハーレーもね面白いですよね。本当にあのパワー、そしてゆったりと乗れる、まあもうちょっと年を取ってからかななんていうような気がしますけど。さて今度は6月はね、やっぱり第1回 V トーク糖質万歳ツーリングに行かさせていただきましたね。ご参加いただいた方々本当にありがとうございました。海ほたるのね、待ち合わせをして、無事に笠森観音、先ほど言いましたけど笠森観音の今度こそということでお参りもできましたし、豊島屋でね出てくるところも無事ということでリベンジを無事果たせましたしね。あと謎の2つのトンネルもね見ることができました。その他皆さんとのね、撮影というのもやらせていただきましたけども、そしてあの方のサプライズ出席ね、あれもびっくりいたしましたけども、その他では6月、そうそう忘れちゃなんね、 AKB を追いかけて新潟にも行きましたね。これ残念ながらね、ちょっとバイクで行けなかったのが残念だったんですけども、あれからふと思えば AKB の方にもすっかりハマっておりましてね、私の携帯の方のiPhone の方のね壁紙は岩立沙穂ちゃんがずっと続いているという、誰だそれっていうのはあるかもしれませんけどもね、 AKB のねコンサートを見に新潟へ行ったっていうのも楽しい思い出ではありますね。あ、そうそう、そういえばねフジテレビのね取材を受けたのにあっさりカットされてたという、そういうのもちょっと残念でしたけども、せっかく楽しみにしてたのに、目覚ましテレビ目この恨みはいつまで抱えてんだっていうのは言えちゃうかもしれませんけども、そんな6月でございましたね。かまあ上半期はこんな感じでしたね。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さてじゃあ今度後半ということでね、7月は何てかっていうと、やっぱり第2回 V トーク糖質万歳ツーリングね、夏のクソ暑い時に熊谷でということで、すいませんなんせね土日がね休める時もなかったですし、この時はね、まあお暇っていうと変ですが比較的時間が取れたということでね、あと お手紙の方もいただいてたね、ぜひぜひということをいただいてましたんで、行田の方まで行ってね、食べましたよ。ゼリーフライとフライね、美味しかったですね。はい、 と言いつつ、この間の B 級グルメの時はなぜ食わなかったんだっていうのがありましたけど、 B 級グルメの時はどこにあったか分かんなかったという言い訳だけはさせていただきましょう。で、あとは黒部ダム、そうそう黒部ダムも行きましたね。延々と往復何キロだったんだろう、結構な距離がありましたけども、そしてあのトロリーバスにも乗って、あとダムの放水ですよね。放水もすごかったなあれな、本当に。ちょうどあの時はね、関東の方水がなかったんで、この水くれないかななんてね思ったこともありましたよね。あとね、韓国の方がいっぱいいて、あと中国だったのかな、ね、があちらの国の方が結構いてね、帰りのトロリーバスなんかうるさかったっていうのも覚えておりますが、これもなかなかね、黒部ダム良かったですね。黒部ダム行けたんだから、今度はね白馬のねジャンプ場もいいんじゃないかななんとふと今思っておりますが、白馬のジャンプ場もその先なんですよね、ぜひあそこも行ってみたいなと思いますが。で今度は8月は富士山のお風呂に行きましたね。あいにく富士山は見えなかったんですけど、バイク割りがあるということでね、あのお風呂もね、鳴沢の道の駅鳴沢の裏ですよね、富士眺望の湯ですが、あそこも良かったですよね。であれ、その後のブラタモリの方で、 NHK のねあのブラタモリで、あそこ鳴沢はね、噴火の溶岩流が流れてきた最後のところということで、歩道橋のところにこう分かれ目があるんですよね。そういうのをやってたと。もっとやる前にやってね、行く前にやっててくれればね、その時も見れたんですけど、ちょっとあれも一回ねじっくりと見てこなきゃなと思いますか。あとフェリー問題、そうそうそう、8月はフェリー問題で少しねお話をさせていただきましたね。いろいろなアイデアをいただきましたけども、まだやってませんよね。っていうのもね、実はですね、10月職場が変わらなければ本当はですね計画してたんですよ。10月はね、実は新潟から船に乗って秋田に着いたっていうはずだったんですよ。本当は新潟からね秋田までフェリーに乗って、で秋田のね、秋田内陸じゃない、内陸縦貫鉄道じゃない方なんだっけ、そうそう、由利高原鉄道ね、そっちの方行くつもりでいたんですよ。秋田の駅からね、本庄まで出て、本庄から沿線をね、ぐんぐんと降りていって写真を撮ろうなんて考えてたんですけども、残念ながらね、しかも10月に計画してて10月の16日に転勤ということで本当に行けなくなっちゃったんですよね。あれも残念でした。本当にローカル線だけじゃなくてフェリーもね初体験ということで楽しみ計画を立てていたんですけども、残念ながらそれは中止になってしまいましたけど、まあ、あの時の計画をね実はまだまだ練っているもんですから、って言ってもね、来年は北海道に行こうなんて考えてるくせして、そんなこと言ってる場合じゃないんですけどね、あれも行かなきゃなと思っております。なぜならばちょっとした理由が駅名にあるからですが、その駅名を知っている方は何人かいらっしゃるんですけどね、この間のキャンプでちょっといろいろありましたのでお話をちょっとさせていただいたんですけど、で9月は何をっていうと、やっぱりですね、ローメンを教わりましたよね。これどうということで、伊那地方のねローメンで結局食べれたのはついこの間の12月でしたけど、ローメン美味しかったですね。あれはちょっと小さかったんでね、ちゃんとした今度1人前のを食べに行かなければと思っておりますが、あとこの月はですね、バンジーを見に行きましたね。茨城県の龍神釣り大橋まで行きました。あの温泉もね、そうそう、あの温泉レッドバロン小平店ね、連呼しちゃいますが、レッドバロン小平店の店長があそこバンジージャンプを飛んだっていうのをねみんなで冷やかしたんですけども、あそこそうですよね、山の奥なんですけど、茨城のね、確か茨城はけんちんそばが名物だなんつってたのに、けんちんそばがお店なかったというがっかり感もありましたね。あとあそこ水郡線ですね、水戸と郡山を結ぶ水郡線、そこがねいいなぁと思っておりましたら、何でしたっけ、上大川キャンプ場でしたっけ、あれをねちょっとツイッターの方でおすすめをいただきました。あそこも行かなきゃなと思いますよね。朝起きたらローカル線が目の前を走って最高でしょうね。 ぜひキャンプツーリングまた行かなければなと。いい距離ですもんね、距離的にもそんなに遠くないような気がしますし。で帰りにまた今度はあそこの滝何でしたっけ、また何でしたっけなんて言ってますね、すいません。今慌ててマップを開いておりますが、そうそう袋田の滝ね、袋田の滝も見に行かなきゃなと思いますね。ぜひこちらも一緒に行っていただける方がいましたらね、よろしくお願いしたいと思いますけども。あとこの月はですね、島根に行ったんですよね。島根県、出雲大社の方まで行きまして、あ、そう、のどぐろ、のどぐろ美味しかったな。もうちょっとお酒の量を防げばよかったなね。あんだけ飲みすぎなきゃよかったのに、結構あの日も飲んじゃったんですよね。あれもね、もったいないことしたなぁなと思いますが、あとね、神社のお参り、また忘れてるよ。あそこの神社ですよ。で、あとあの灯台、日の岬灯台ね、行きましたよね。あと道が綺麗でした。ぜひ時間が取れたらね、あっちの山陰の方もバイクで攻めてみたいですよね。鳥取砂丘も合わせて向こうのね、行ってみたいなと思いましたけども。あと10月、さて月が変わって10月はね、近江鉄道に行きましたね。近江鉄道の方、まあ道的にはね、普通に行っただけでしたけども、キャンプできなかった、そうだ、琵琶湖のね、あそこのね、キャンプはできなかったのは痛かったですね。メタセコイアも見れなかった。天気がね、ついて今年はなんかね、いざっていうと雨が降るのが多いんですよ。12月も実はですね、お休みが13、14あったんですけども、唯一連休だったんですけどもね、その連休も確か雨で行けなかったでしょ。あ、体調も悪かったのかな。まあね、本当に今年はね、天気に恵まれてませんでしたよね。キャンプだってあの雨でしたしね、本当に雨でひえーと泣きながら運転しましたけども、ついてなかったですよね。あそこのね、琵琶湖のね、キャンプ場もいい人たちだったんで、まあ電話しか話してないんですけども、ぜひね、あそこも行かなきゃいけないし、あとサラダパンな、ね、長浜でしたっけ、だからサラダパンも食べたいし、食べたいのばっかりだな本当に。でね、来年はなんとか行きたいですね。あと鍾乳洞ね、週刊バイク TV でやった鍾乳洞を見にね、行って、坂道でヒーッとね、泣きそうになったという、 U ターンできねえじゃねえかよなんてね、思いながら U ターンしましたけども、あそこもね、いい思い出でございますが、陽沢、旧陽のように沢ね、陽沢っていう町ですけど、フェイスブックの方でね、ちょっと見ていただけるとなかなかね、いい雰囲気だと思うんですよ。で、10月、さっきも言いましたけど、田舎から都会へ転勤ということで、未だに慣れずにね、毎日右往左往をしておりますが、明日の勤務も考えるとちょっとがっかりな勤務なんですが、こんなところでぼやいてどうするって。さて、11月はやっぱりあれね、キャンプですよ、キャンプ。ついにね、ムーンライト1型デビュー。ね、おかげさまでムーンライト1型もデビューさせていただきました。楽しかったですね。ハマりましたね。焚き火台欲しいですね。タナックスさんのツーリングバッグも欲しいですね。はい、欲しいもんばっかりになったのが11月でしたね。本当に、キャンプはね、あんなに楽しい。まあ、一回ね、ブーバイクの方のキャンプで行かさせていただきましたけども、あの時はね、テントね、いただき物のサボテンさんからいただいたテントだったんで、大きかったんですけど、今度のムーンライト1型はちょうどいいサイズでね、寂しくもなく。で、皆さんのおかげをもってね、楽しいキャンプでしたけども、3月行こうかな、と、密かに思っておりますよ。ね、3月。連休があるんですよ、3月に。ちょっとね、その時期を狙っているんですけど、ただ一人で行くと焚き火台がない、買おうか、買っちゃおうか、アマゾンでポチッとしちゃおうかね、いろいろ今考えておりますが、タナックスさんのシートバッグ、これも欲しいね。え、欲しいもんばっかりだけど、いや、うちにね、大きいね、実は今はもうすっかり懐かしくなってしまったブランドなんですけど、ベネトンのですね、えらくでっかいバッグがあるんですよ。 で、それならね、あの銀マットも入りそうなんでね、それに入れちゃえばいいかななんていうような気もしているんですけども、ただくくりつけるのがね、くくりつけるのが今度ロープでくくりつけるようかとかね、なんせ我が家にあるのは100均のロープなんでね、入れちゃダメなのかなというような気がしておりますが、キャンプね、また行きたいと思っておりますが、もちろん行くときは久保キャンプ場さんですよね。ザキネイに会いに行かなければなと思っておりますんで、3月ね、なんとかキャンプを行きたいなと。さっき上尾川のキャンプ場行くんじゃないかって言ったって、はい、あれはですね、あれも行かせていただきます。でもその前に3月にね、ちょっと行きたいなと思っております。はい、あとこの月ですよね、299の国道にね行きました。あんな国道だと思わずに、しかも土地勘がすっかり狂いまくてえらいことになってしまった299ね。次はブドウ峠で、攻めたいと思っておりますが、ブドウ峠、行くときはですね、しっかり朝早くから行ってですね、いろいろ寄れるところがありますんで、中込学校でしたっけ、辰岡五稜郭ね、あとそうお蕎麦のね草笛ね、そういうのも攻めなきゃいけないなと思っております。これも暖かくなりましたら、もちろん行かさせていただいて、その顛末をまたこちらでお話しさせていただきますけど、それで、月末にね、そう、あの女子バイクさんのね新宿でのトークイベントね、てっきり会場は私あっちのっつったら分かんない、新宿追い分けの方、追い分けって言われてももっと分かんない、新宿御苑の方のねバルト9とかいう映画館のある方だと思っていたら、なんとね会場が西武新宿の方だったというのでびっくりしたんですけど、あ、これはいいやということでね行けたんですけど、予作ですよね、予作行きたいね、うん、でもね高知なんですよね、うん、どうすんの北海道にも行きたいのにね、四国にも行きたい、九州、あ、そうそう、九州ね2月に行きます。2月の6、7だっか、あ、7、8だっけな、ね、行くんですよ、ついに決まりました、福岡。でもねこれ残念ながら会社のね、お好きな方々というもんですから、っていうか若い連中と言うんですけどね、誘われたんですよ、黒垣さん行きませんかってね、思わず言っちゃいましたけどね、金は出さねえぞって当然ね、まあ出すことは出すんですけどね、これでみんなで弁当食えようぐらいなのか出すか、あ、それとも晩ご飯の時に刺身の お船ね船盛りをバーンと提供するかとかいうのはしなきゃいけないんですけども、ちょっとね、2月行きます、福岡太宰府、もちろん太宰府行ってね、梅ヶ枝餅を食べながらさだまさしさんの飛び梅を聞くと、ちょっとね福岡行ってヤフオクドームを見たいと今考えておりますが、写真撮り放題の旅に行ってきます。バイク乗れないのはちょっと残念なんですけどもね、飛行機はスターフライヤーで行くとか言ってたな、ね、スターフライヤーなんて初めて乗るんでどんなもんなのかなっていうのはありますが、また話ずれちゃいましたけども、そうそう、女子バイクさんでねおすすめになりました、予作、あとニオドブルーですよね、あれ画面で見ててね、ニオドブルーもいいなぁなんて思いました。あとラットさんがね行ったあの古いねアイドルのねレコードとかがあるとこがあったんですよ、あそこね、行きたいなと思っておりますんで、その時は多分ラットさんに多分メールしてどこですかって詳しく聞こうと思っておりますが、予作をねちょっと攻めたいと思っております。なんだか本当に行きたいとこばっかりですね。で12月は何したのかなと、 BMW でしょやっぱりね、12月ね、忘れもしません、12月4日楽しい楽しいひとときでございましたね、 BMW あんなにいいと、特にね 700GS 買えませんけどね、だって V ストが楽しいんだもんね。この間ねグッドスピードさんの方で V ストの方をね甘辛でやっていただきましたけども、本当にいいバイクなんですよ、ブイスト。楽しいバイクでね。まあ唯一弱点は私の短い足がちょっときついということで、あとね数センチ低くあればかかとまでついてくれるんで安心して、いけるんですが、そう、あと数センチなんですよ。もうちょっとね低ければね、気持ち低ければ あの久保のね、久保キャンプ場の坂だってビビることもなく降りれることができるんですけどもね、本当に本当あの時は助けていただいたんですけども、まあ BMW ね、乗って反抗したくなったんですけども、先日もね、某バイク屋さんね、何屋さんつってあえて名前は言いませんけども、なんかね夜逃げしちゃったんで出てて、ああいうの見ちゃうとね、まあ全てが全てってわけではないんでしょうけども、外国車のディーラーさんってっていう風になっちゃいますよね。せっかくバイク盛り上がってる時に残念な出来事ですけど、まあ本当かどうかはちょっと分かりませんけど、ああいうのが出ちゃうっていうだけでもね、マイナスなイメージになっちゃいますよね。いいバイクなのにね、ボンネビルでしたっけ、そうそう、私の TTC のね、前の職場でいた TTC の方々もね、 T120 に乗ってる方がいるんですよ。その方はね、埼玉で買われてね、そこのメーカーさんのその埼玉のお店のところにも出てるんですけども、特別なカラーリングでね、いいんですよ。鳴らし運転なのにブーストの私を置いてったって人ですけどもね、はい、まあ本当にいい、あ、また話ずれちゃいましたけど、 BMW 欲しくなりましたね。はい、あと今日なんですけど、ブーストのリコール無事終了してまいりました。4時間ぐらいかかりますよなんつんでね、のんびりしてたらなんと2時間半ぐらいで終わってしまってびっくりしたんですけど、いろいろご説明をいただいたんですけどね、こちらの方、私のは特にね不具合が出てなかったんで問題はなかったんですけど、まあそういうお母が来たんですぐ対応させていただきまして、これで安心してずっとまた乗れますけどもね。はい、まあ2016年、こんな1年でございました。まあいろいろね、番組で紹介した話をもとにこう振り返ってみた2016年ですけども、今年のベスト3はじゃあ何かなとふと考えてみると、3位はやっぱり黒部ダムですかね。まああそこはすごかった、石原裕次郎かっこよかったみたいなね、黒部の太陽またにけみたいなね、撥水帯突破みたいなのがありましたね。ぜひ皆さんも行ってみてください。まあ、残念ながらね、上までバイクで行けないんでね、トロリーバスに乗らなきゃいけないんですが、あのトロリーバスもね、なかなかの貴重な体験ですよ。だってあそこぐらいしかないわけですからね。はい、正確に言うとバスではなく無機乗電車ですからね。しかも VVVF ですから、まあ、京急みたいにドレミファソラシドーってね、インバーターはなりませんけども、あれはやっぱり貴重なのいますんですね。ぜひね、乗ってみたらいかがでしょうか。で2位はっつったらやっぱり久保キャンプ場。いやー、これはよかった、久保キャンプ場よかった。あとはキャンプ飯と焚き火を、先ほど見ましたけど焚き火をどうするかね、アマゾンでポチッとしちゃえっていうような気がしますけども、いろいろあるんですよ、出費があるんでね。はい、で1位、めでたく2016年の1位は何かな、それはお孫ちゃんが生まれた。結局それかやって、関係ねえじゃんって気がしますけどね。はい、ごめんなさいね、年賀状でね、送られてくる赤ちゃんの写真いらねえよ状態ですけどね、やっぱりそれが一番の2016年私にとっては最大の出来事かなというような気がします。続々じゃない、無事にね育っているようで大きくなってますが、まだね、お会いしたのはあの日だけなんですよ。実はお正月に遊びに来てくれるっていうので今から楽しみにしているんですけどね。はい、それが2016年のベスト3か、変なベスト3ですけども、まあこんなような感じで2016年無事過ごしてまいりました。でまあ、来年もね、頑張って配信していきたいと思います。なんとか月3回をね、新しい職場でも達成できてますんで、頑張っていきたいと思っておりますので、これもね、皆さんの応援がないとダメでございます。今年もね、何度かもう挫折して、まあもう挫折してっていうとも変な言い方ですけどもね、皆さんのね、後発の皆さんの出来があまりにも素晴らしいんで、なんせっていうのがあったもんですからね、ちょっと落ち込んでた時期もあったんですけども、その都度その都度フォロワーさんが増えましてね、聞いてますよっていう一言とか、あと前からねいらっしゃる方から、楽しみしてますよ、頑張ってくださいなんていうね、ツイッターの方にメールをいただいたりするとね、またこれで気持ちが頑張れますんで、ぜひね、そういう一言があると嬉しいのでね、 来年も一つよろしくお願いしたいと思います。さて、第47回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回のね配信、まあ、2016年度の振り返りですけどいかがだったでしょうか。まあいつも通りの番組でございますが、励ましやら少しだけのお叱りなどのいろいろなメール、またねこういうとこ行ってみたらとかいうおすすめのメールなどお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。 V トークラジオのブログにもねアドレス記載させております。メールフォームも付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。では今日もね最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございました。今日だけじゃなくて本当2016年ねいろいろお聞きくださってありがとうございました。来年も先ほども言いましたけど来年も頑張ってね、月3回を配信を頑張りたいと思っております。どうぞ温かく見守ってください。では第47回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です。